おはようございます。高原豪一郎です。私は昨年ハワイのオアフ島というところに行きました。そこでこんな話を聞いたんです。あるイタリアレストランでの話です。店の中はちょっと緊張していました。というのは先に注文した人が後回しにされたからです。そこへ小さい娘さんを連れた若いお母さんが入ってきました。二人はテーブルにつき注文し、そしてウェイトレスが運んできました。小さい女の子はよっぽど嬉しかったんでしょう。大きい声で、お母さん、神様に感謝しましょうと言ったんです。その時ウェイトレスが振り向いて彼女に向かって、いい考えね。じゃあこのお店の全員の食事のために祈ってくれる？女の子はOKしました。するとウェイトレスは、さっきの女の子の声に負けないぐらいの大きい声で言ったんです。皆さん、目を閉じて手を組み、頭を垂れてください。すると、なんと驚くべきことに、店中のお客さんが一人一人祈りの姿勢をとったそうです。女の子は祈りました。いつも気持ちよく親切にしてくださる神様。今日はお腹も心も気持ちよくして、私たちを生かしてくださってありがとうございます。イエス様によってアーメン。目を開けた次の瞬間、レストランのムードは一変していたそうです。そこにいる全員が幼い子供の単純な祈りに導かれて、忘れていたことに気づかされたんです。それは自分で生きているのではなく、神に生かされているということですね。聖書の中にこんな御言葉があります。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きようと言い、血に染まっているあなたに繰り返し生きようと言った。神様の御心は私たちが生きることです。どんなに絶望的な状況にあっても、神様には解決があります。どんなことがあっても、人生を諦めてはなりません。先日こんな話を伺いました。あの阪神大震災の時、自分の家は助かったけど、近くに両親が住んでいて、その家は古かったんです。それで急いで見に行ったら、母親が泣いてる。どうしたのかと聞くと、父親が家の下敷きになって出られないと言うんです。それで彼は一生懸命に瓦礫を取り除き、ついに助け出しました。そして二人を近くの避難所に行かせ、自分は仕事のために一旦そこを離れ、そしてまた避難所に様子を見に行ったんです。するとお父さんは、まるで平気で歩いてるんですね。大丈夫って聞いたら、何がと聞くん。ほら、この通りいつもと一緒じゃないか、なんて言ってるんですが、なんとお父さんは、家の下敷きになった部分について、記憶がないんです。さらにお母さんはこんなこと言うんです。なんだ、あなた、今頃来てくれたの？実は大変だったんだよ。でも、すごい親切な人が駆けつけてくれて、瓦礫を取り除いてくれたんだよ。お母さんも、息子が来て、助けてくれたことについて、一切記憶が空白になってるんですね。人間ってあまりにも強烈なダメージに対してはまともに受け止めるための回路が切れるようになってるようです。これは事故についても言えますね。見るからにめちゃくちゃな大怪我してるのに本人がそれほど痛がっていなかったりすることがあります。あるいは身内に不幸があって突然大切な人が亡くなったりすると、その時妙に冷静でいられたりします。涙が一粒も出てこないということがありますね。これは冷たいんじゃないんです。あまりにもショックがひどすぎて、それをまともに受け止めると命の危険が生じるような場合、その事実とまともにぶつからずに済ませるメカニズムが働くようなんですね。そしてそれに耐える体力ができてきた頃、悲しみが後から溢れてくるんです。人間の体というのは私たちが思ってる以上に生きるという意志で統一されています。私たちは長い目で見たら皆死につつあるんですが、同時にその死に逆らうように生きよう生きよう生きようとする仕組みが埋め込まれてるんです。 それは死に対する神の意思表示にも思えます。人よ、生きよ、死を選ばずに命を選べというのは神の叫びなのです。今から30年ほど前、ある女性が看護師見習いとして個人病院に住み込んで勤務してました。その病院は産婦人科です。ある日のこと、診察時間も終わりかけに、40代の女性が駆け込んできて、なんと中絶手術を依頼したのです。院長は断りました。なぜなら、すでに7ヶ月になっていたからです。母子ともにそれは危険を伴うことでできないと言ったんです。ところが彼女は必死に食い下がるんです。家庭の経済的事情で5人目の子供を産んでしまったら一家心中しなければならない。この子はどうしても生まれてきては困る子供なんだと言うんです。院長はとうとう根負けし、手術をしました。それは中絶ではなく帝王切開で出産させ、その後放置して自然死を待つんです。生まれてきたのは男の子でした。普通の赤ちゃんだったら、おぎゃーおぎゃーと泣きますが、この子は、ガフッガフッと泣くんです。まるで野鳥のようにです。そして、部屋の隅の納盆に乗せられて放置されました。見習いナースの彼女は、真夜中の手術の後、宿舎に帰りましたが、どうしても眠ることできません。誰にも歓迎されないで、衰弱死を待つ赤ちゃんのことが脳裏から離れないのです。そうしてとうとう彼女は病院へ忍び込んだのです。赤ん坊はガフガフと声にならない泣き声で誰かに向かって訴えてます。まるでお母さん助けて、助けてと言ってるようです。彼女はわかりました。私が助けてあげますと返事をし、お湯を沸かし、血だらけの体を拭き、清潔な布でおしめをし、ミルクを与え、そして気がつけばその子を抱いて宿舎に連れ帰ってたんですね。翌日彼女は院長に言いました。私がこの子を引き取ります。院長は当然猛反対します。まだ半人前の学生がどうして子育てなんかできるでしょうか。どうして彼女が未婚の母となってよいでしょうか。しかし彼女の決意は固かったんですね。田舎から両親を呼び、承諾を取り付け、院長との話し合いの結果、彼女が独り立ちするまでは院長夫婦の家庭で預かってもらって育てることにしたんです。やがて彼女は国家試験をパスし、そして赤ちゃんを引き取るために、両親と共に院長さんのところに行ったんですが、なんと院長さんは渡してくれない。すでに情が移って、院長夫婦にとってなくてはならない子供になっていたって言うんですよね。さて、それから20年後、この赤ちゃんは、かつての命の恩人に再会しに行きます。医学部合格を果たした彼は、父親の意思を継いで、医者になりますと報告に行ったんですね。そしてこう言いました。それにしても、どうして赤ん坊の私を助けてくださったんですか。彼女は言いました。生みの親からも捨てられ、暗く冷たい病院で、ただ死ぬのを待っている赤ちゃんの姿が私の心を射抜いたからです。このラジオメッセージを聞かれている方の中に、今元気な方がおられると思います。また病に苦しんでる方もおられるでしょう。また今治らない病の方もいらっしゃるかもわかりません。でも神様の目の前には、神から離れた人間は全員が死に至る病、死にかかっている者の姿に映っているのだというのです。なぜなら私たちは遅かれ早かれ皆死に直面するからです。そして人間は死んで終わりではなく、死後に裁きを受けることが定まっているというのです。そして今この世で、あなたの死を誰よりも望んでいない方は、神なのです。ちょうどあの赤ん坊の姿が、あのナースの心を射抜いたように、私たちの姿は、憐れみ深い神のお心を射抜いているのだというのです。 この神は本心から私たちに対して生きよと語る神なのです。そして神は今にも死につつある人でも瞬時にして永遠の命を受け取ることができるようにイエス・キリストを送ってくださいました。キリストこそあなたの救い主です。どうぞこのイエス・キリストを受け入れ永遠の命を受け取ってください。